ギョーさんお疲れ様です。
お疲れ様です。この前さ、はい、飛行機の中で、
はい、
みんなめちゃめちゃ映画見てみたいなさ、
はい、めちゃめちゃ見られてましたね。
単純明快映画に、
はい、
ちょっと目覚めたみたいな話してた、
はい、マッドマックスの話した時ですよね。はい。
で、マドンソクが、
マドンソクがむっちゃ強いみたいな話ですよね。
その話をしたじゃない。はい、で、まあ。それで、こう、単純明快が面白かった。見ようかなと思ってたら、
はい、
なんか時代劇が新着みたいな、
はい、
時代劇があって、
はい、
五番切りっていうさ、
五番切り、
うん、
はい、
草薙剛さんの主演の映画なんだけど、
はい、
五番切りっていう時代劇の映画があって、はい、それがさ、
あ、五番って五番ですね。
五番
って、
五の、
五の五ですね。はい。
五番切りっていうのがあって、それ見たら、これがね、むちゃくちゃいい映画で。
はい。
ほんで、
何系の時代劇なんですか？
これね、こう、冤罪を着せられて、藩を追われてしまって、浪人として、江戸で、はい、過ごしてるっていう侍なんだけど、はい、これがね、もう本当に、侍だなっていう、これこそ侍なんじゃないかっていうね、そういう主人公で、
はい、
例えばこう、囲碁がさ、すごく得意なんだよね、
はい、
この人。ほんで、囲碁をこう、まあ、お金かけて打つみたいな、やってて、まあ、この人は、もうお金かけて、囲碁を打つこと自体を、普段はしない人なんだけど、
はい、
なんかの表紙でこう、やることになって、
はい、
で、もう途中で終わりましょう、つって、
はい、
で、相手に一両のお金を渡して、やめちゃうってね、
はい、こ
う、それが、その人の、相手の囲碁が、ちょっと、勝つためには、手段を選ばない的な、
はい。
囲碁の打ち方で、
はい。
うん。だから、それを分かって、
はい。
もう、いいです、僕は。私は、あなたの囲碁には使えませんっていう意味で、負けて帰るってね、これ多分ね、これが侍の流儀なんだろうね。昔さ、敵に塩を送るって言葉あるじゃない、
はい、
これ語源してる？
川中島じゃないですか。
なんだっけ、上杉謙信が、
はい、
武田信玄に送ったんだよね。
はい、
で、これなぜかっていうと、武田信玄のことを尊敬してるから、
はい、
だから私はあなたと戦いますって。侍っていうのは、そうなんだって。
はい。
こう、相手しないんだって。そうじゃない人は。
戦うべきっていうか、まあ、認めた相手としか戦わないってことですね。
そうしか、戦わないんだって。
はい。
だから、それがこう、その映画の中で、侍のね。
はい。
うん。で、なぜかその、相手してた人と、うん、何かの表紙で付き合うことになって、
はい、
その人は金貸しでさ、
はい、
もう、えげつない金を、アキンドなんだけど、
はい、
うん、それが徐々に付き合その、主人公と付き合ってるうちに変わってくるみたいな
さ、は
い、これ、面白いなと思ってね。
あ、じゃあもう、
そうそうそう。
いわゆるまあ、こう、うん、チャンバラ系の侍映画ではないんですね。
こう、その、主人公を通して、
はい。
武士道とは何たるかが見えるんだよね。
へぇ
ー。そんで、武士は清廉潔白でなければ、生きてる意味がない。
はい。
って言うんだけど、はい、その清廉潔白であることが、逆に、周りに、不 幸をもたらしてしまうとか、はい、なんかね、そういう、その辺もちょっと、うん、もう答えが出ないようなところなんだけど、はい、そこは。だけど、基本的な、うん、侍の精神っていうのは、なんかすごく、この映画で見て取れるんだよね。
あ、そうなんですね。
なんかすごい面白いなと思って、はい、もうすでに3回ぐらい見ちゃったんだけど。
めちゃくちゃ見てますね。
そうそうそう、これ、面白いんだよね。それでさ、その、やっぱり、それ見てから、やっぱさ、こういう侍の映画面白いなと思って。またそっちに。
また、ギョさんは武士道に。
武士道に傾倒し始めちゃって。それで黄昏清兵衛って知ってる？
黄昏清兵衛は、はい、うん、知ってます。有名ですよね、めっちゃ。
あれも面白いね、はい、あれも、やっぱり
あれ日本アカデミーかなんか撮ったやつでしたっけ？なんか。
ああ、撮ったのかな、はい、多分撮ったんだろうね。面白いもんね。まともな侍っていうのはさ、侍なんていうのは仕事しないんだって。
あ、そうなんですか？
仕事しないんだって。んで、農民から年貢をもらって食ってるんだって。
はい。
うん、だって、侍の仕事って何なんだろうと思うんだけど、多分、いろいろ、今ではちょっとシステムが違うんだよね。警察であり、
はい、
政治家であり、みたいなところなんだよね。はい、で、税金として、こう、年貢をもらって、生きてるだけで、
はい、
うん、それを、だから、本当の武士道を理解してる侍っていうのは、絶対贅沢なんかするなって。
はい。
うん、ボロを着て、
はい、
もう質素な食事で、
はい、
なぜならお前は、農民の方々に、からいただいてる年貢で生きてるだけなんだからっていうのが、
はいはい、
基本的な、本当の、教えはそれなんだって。
はい。
ただそれをねじ曲げて解釈して、
はい。
で、強欲なやつらが出てきたりとか、
はい。
うん、それでまた、いろいろと、物語が生まれてくるんだろうけど、
はい。いろいろいますからね、そうそうそう、人によって。
うん。それで、黄昏清兵衛っていうのもさ、そういう、お家騒動のパターンなんだけどさ、
はい、
うん。これもね、面白かった。で、監督がさ、山田洋次さん。
はい。
山田洋次さんの、これもね、もう本当にすごく面白い。黄昏清兵衛、うん。で、全然もう本当にうだつの上がらない、
はい。
帳簿役人の侍なんだよね、はい。だから下級武士なんだよね。
ああ、なるほど、なるほど。
だけど、もう、この人は、もう、飲みにも行かず、
はい。
もう、直行で家帰って、子供がいて、みたいな。うん。で、奥さんは、亡くなっちゃって、みたいな。
へえ、
うん。で、もう、それで俺はいいんだっていうね、そういう武士だったんだけど、
はい。
それが、なぜ、いろいろと、なぜか巻き込まれて、
はい、
めちゃくちゃこの人も実は強いね。
ああ、なるほどですね。
剣術が強くて、みたいな。それで物語が行くんだけど、うん、これ最終的にはね、人の幸せとは何かっていう、
また、あれです、ね、
話題なんだ、テーマだと思うんだよね。
はい。
だからその、下級武士の生活と、その時の、武士道とか、
はい、
なので、最終的には、人間の幸せとは何かっていうのを、多分、
はい、
この映画で、問いかけてるんじゃないかなっていう映画なんだけど。
それはなんかあれなんですか、いわゆる、という問いかけを下道さんがされるということは、
うん、
要は、ちょっと自分とは思って、ってない、
うん、
自分のなんですかね、武士道のこだわりとは、ちょっとずれたところでの幸せを手に入れるってことですか？
いや、 説明するの難しいんだけど、ね、
はい、
この、あの、武士道を、
はい、
武士道っていうのは、あの、今で言えば多分、道徳なんだよね。
はい。
うん、
道徳ですね。
そうそうそう、そう、はい。あの、道徳を、金繰り捨てても、
はい、
あの、こう、出世を望む、
はい、
武士とかがいたりとか、
はい、
うん。それで、いろんな、そういう武士がいて、それで、騒動が起こったりするわけだけど、はい、お家騒動みたいなのが起こるわけだけど、うん、だから、その、人間の、その武士、その下級武士を通して、はい、人間の幸せとは何かっていうのを問うてるんだよね。だから、
うん、
この、武士道を通して、うん、あの、言ってるんだと思うんだよね。
はい。
わ、うん、かりづらいね。うん、これ、見てもらって。
一回見てもらっていいですかね。はい。
あの、人によってさ、感じ方が違うと思うから。
はい、ああ、なるほどですね、
うん。だけど、あの、俺はそう思うんだよね。うん、あの、出世することが幸せではないとか。
はい、
うん。何かを成し遂げたから幸せではない。
はい。
うん、なんか、人の幸せとは何ですかっていう、ね。
はい。生命はなんか成し遂げるんですか？
成し遂げない。
あ、成し遂げないんですね。
成し遂げない。
成し遂げないんですね。
うん、だから、はい、あの、本当は、この生命さんは、
はい、
多分もう、武士道に沿って生きてて、で、自分の幸せとは何かっていうのを知ってるわけよ。
はい。
うん、あの、俺はいいんだって。あの、はい、この娘と幸せに、生きてればいいんだっていうのは知ってんだけど、
はい、
それがなぜか巻き込まれてって、
はい、
うん、で、やらなければいけないみたいな。で、最終的には、あの、こう、幕末の話なんだよね。
あ、幕末で。
幕末の話で、
はい、
幕府側で戦に行かされて、
はい、
それで、山形の藩の、庄内藩の話なんだけど、
はい、
うん、それで、幕府側から、あの、戊辰戦争に行って、死んじゃって、はいっていう。
ああ、そうなんですね。
あれなんだけど、
はい、
うん、だけど、うん、この、なんだろうな。でもそれを通して問いかけてるのは、人間の幸せとは何ですかって、
ね、
この人はこういう人生を送りましたけど、
はい、
うん、どう思いますかっていう
話なんですね。
問ってる映画だと思うんだよね。それであの、山田洋次さんのさ、これ、山田洋次さんなんだよね。
はい。
監督が。
はい。
で、山田洋次さんの映画、黄昏聖兵見て、面白いなと思って。そしたら、あの、時代劇が、あの、武士の一文っていうのが。
はい。その有名なやつですね。
あれも、山田洋次さんの、
はい、
時代劇なんだよね。これも面白くてね。これもね、最終的にはテーマ、同じだと思うんだよね。
あ、そうなんですか。
そう。あの、
山田さんは、そういう、
多分
そういう感じの。
まあ、俺が見た感想なんだけどね。最終的に人の幸せとは何ですか、
はい、
っていうのを問うてるというね。
もうタイトルの時点でちょっともう、なんか、そういう感じっぽいですもんね。
そうね、はい。武士の一文ってね、はい。うん。この人はあの、殿様の味見役なんだよね。
あ、ええー、
毒味役。
ええー、
うん、で、毒が当たっちゃって、
はい、
目も見えなくなっちゃって、
はい、
で、そっからいろいろあって、あの、最終的にあの、目も見えなくなっちゃって、
はい、
でも、いろいろあって、最終的にあの、奥さんとの愛だけが残るっていう映画で、
はい、
うん、それ、だからそれを、同じことだと思うんだよね。
はい、
うん、人の幸せとは何ですかっていうね。はい、うん、目見えなくなろうが、なんだろうが、愛だけあれば幸せなんじゃないのとかっていうことなのかなっていうね。はい、うん、面白いんだよね。
お毒味役の話だったんですね、これ。
そうそうそう。これも面白いよ。
はい、
なんかね、すごく、あの、もうあの、チャンバラだよね、全然ないけど。
はい。
うん、だけど、なんだろうな、まあ、あの、この、その時のさ、
はい、
あの、感覚が違うんだろうね、多分ね。だけど、その時の、その、誰もが、もう、 困窮してる時代だよね。はい。今ほど満たされてない世の中が、その中でも、もっと質素なところで、
はい。
でも、それは、それで幸せないんじゃないの、はい、っていう風にも見えるし、なんだろうねっていう、これ見たらね、まあ、考える。
考えさせられる。はい。
俺さ、
はい。
身内にさ、侍がいるんだよ。
身内に侍？どういうことですか？
母親のさ、
はい。
母親の兄貴がさ、これ侍なのよ。
侍、どういうことですか？
完全に、
はい。
俺から言わせて侍なんだよ。
はい。
剣道、
あ、はあ、
剣道でしか、はい。生きてないのよ。戦争に行ったりとかして、
はい、
で、帰ってきたりして、
はい、
で、夏休みはさ、必ずその、母親の実家に行ってさ、
はい、
俺、過ごしてたんだけど
さ、はい、
うん、で、たまに、この、おじさんが、
はい、
剣とかを、市内とかで素振りしてたり、はい、北東とかで素振りしてたりするんだけどさ、すごい美しくてさ、うん、確かね、剣道がね、7段だか6段だか、
はい、
って症状が飾られてるの、はい、見たら、
う
ん、
相当の達人ですね。
そうそう、そんでさ、はい、このおじさんさ、ただ久保屋っていうさ、
はい、
山梨のいろは坂みたいなとこを登ってった、
はい、
バスの停留所の終着のバスの停留所の目の前で、
はい、
久保屋っていう、
はい、
商店やってるんだよね。
あ、へえ、うん、そうなんですね。
うん、そんで、もう本当に、剣道以外のことは、多分どうでもいいんだよね。
あ、そうなんですか。
ずーっと貧乏してて。
剣道の道場をやってるとかではないんですか、
うん、そんで、よく、はい、その人の奥さんが、はい、借金で、困ってるとか、そういう話も聞いてて、
はい、
うん、そんで、多分、その人は、知らないんだよね、おじさんは。だから多分ね、違う次元で生きてんじゃないかなって思ったんだよね。もう、話するのは、剣道の話と、はい、剣道の話をから、
はい、
剣道の話からの話しか、しないんだよね。で、子供心に、
はい、
なんかこの人、なんかすごいなっていう、
はい、
なんか普通の人と違うなっていう、うん、なんか、なんとか子供心に、なんか侍に見えてて、うん、なんか本当にこの時代の人じゃないみたいだな、みたいな。ほんでさ、まあ、田舎なんだけど、
はい、
近所とか、
はい、
身内の、それに、まあ、親戚とかに、
はい、
身内の、なんかトラブルがあると、みんなそのおじさん呼びに来るわけよ。
あ、そうなんですか。
達夫さん、達夫さんつって呼びに来て、
はい、
ああ、つって行って、だから話聞いたりとか、俺の、いとこのお兄ちゃんが、一人、
はい
一時期荒れてるみたいな。
はい、
で、そのお兄ちゃんも、
はい、
そのおじさんの言うことだけは黙って聞くわ。
あ、なんかおもろいですね。
これ、俺の初めての侍体験じゃないかなと思って、
ね。
あの人は、だってもう完全に世間連れしてんだもん。剣道の話しかしないんだから。うん。
侍ですね。
で何かありゃ、みんながこの人を呼びに来るんだもん、は
い。それがすごいですね。
そうなのよ。
なんか、
う
ん、ただの偏屈者扱いじゃないってことですね。
違うのよ。うん。多分ね、やっぱりみんなね、一目置いてたんだよね。
一目置いてるんですね。
うん、へぇー。で、それで、最終的に、もう、老化で、
はい、
入院しちゃって、で、その時俺、上の娘だけかな。上の娘だけ生まれてて、
はい、
で母親連れて、お見舞い行こうって、
はい、
お見舞い行って、で、この、 おじさんとこ行って、で、俺の娘見して、で、俺の母親の孫だ、みたいなこと言って、はい、んで、あーっつって、って、可愛くて、可愛くて、たまらんら、みたいな。
はい、
もう可愛くてしょうがないら、みたいなこと言ってて、はい、んで、最終的にって、人の幸せって言ったらこれだって言って、これが人の幸せっちゅうもんだって言って、それが、その当時の俺に、なんかちょっと、おーす、なるほどっていう、これが人の幸せっちゅうもんだっていうね、それがすごく覚えてて、なら、その、武士の一文とかさ、
はい、
黄昏清兵衛とかに、なんかちょっと、
通じてしまったわけですね。
オーバーラップしちゃってさ、その、黄昏清兵衛とか、武士の一文を見たときに、そのおじさんのことを思い出して、そんで、そのおじさんの、その、うちの母親に言った、これが幸せ、
はい、
これが人間の幸せっちゅうもんだっていう、で、その一言が、もう、思い出しちゃってさ、あの人もやっぱ侍だったんだなと思ってね。
なんか下道さんが武士道とかが入ってきやすいのって、うん、もしかしたらその、小さい頃からの体験として、そういう人に触れてたからかもしれないですか。いや、でも、
ね、本当にそう思うんだよね。
はい。なんか今話聞いてて、そんな方がいらしたんだ。ちょっと思いました
も
ん。
そうそうそう、はい。いや、でも、本当にそうかもしれない。
はい。
そういうのってあるよね、やっぱね。
絶対あると思います。ね、はい。しかもなんかこうね、小さい時とか、その、多感な時期に受けた衝撃っていうのはね、なんか割と鮮やかに残りますからね。
やっぱね、子供だからさ、何も分かんないんだけど、やっぱなんかあのおじさん、なんか世間の人と違うなって思ったんだよね。侍、俺の初の侍体験、それかもしれない。
あ、でも、それ、なんか、そんな気しますね。
ね、ほ
ん
とね。
いや、なんか、すごい、やっぱ、聞いてて思ったのは、なんかこう、地域で有名な偏屈者の話かと思ったら、そうでもないっていうのが、やっぱ、ちょっとすごいなと思いましたね。はい。
本当に、あの人は多分、剣を通して生きてたと思う。剣で人生を学んでたんだと思う。
自分で道場とかをやってる感じじゃない
ですか？道場ではやってない。
やってないです。
道場はやってない。俺が本当にちっちゃい頃はやってたかもしれない。裏に小学校があって、
はい、
そこで、自分の息子も二人とも剣道
を。あ、そうなんですか。
それもすごく強かったんだけど。
はい、
でも、俺もちっちゃい頃剣道やってたんだよね。
あ、そうなんですか。
それ多分母親に勧められてやったんだよね。
あ、そうですか。
だから、
じゃあまあその
母親も、ね、そういうので俺に剣道やらしたのかなと思うし。はい、だから、ね。
はい、まあね、市内をちょっと、いけない使い方はしてらっしゃいますけどね。
ね、
はい。
怒られちゃうね。剣をそんなことで使うなって言って怒られちゃうね。
ちょっと違う使い方はされてますけどね。あ、そうですか、うん。なんかちょっといい話ですね。
そうだ。それでさ、山田洋次さんの時代劇。
はい。
見ててさ、山田洋次さんの映画。面白いなと思ってさ、
はい、
見ようと思って、幸せの黄色いハンカチとかさ、あれも山田洋次さん
だよね、はい。
で、いろいろ調べて、やっぱり、トラさんでさ、
はい、
今、トラさん見始めたの
よ。トラさん見始めましたか？
トラさん見始めた。
すごいですね。
見るなら、もう、まあ、何個かは見てて、
はい、
ストーリーも知ってるんだけど、これ、
これ、ゲドさん、これ だいぶ長い旅になりますよ、
そうだね。今、3作目まで見た。
はい。
ゆうべ3作目見た。
だいぶ長い戦いに出ましたね。
あれ知ってる？桜がさ、
はい、
結婚して子供産んだの、第1作だって知ってた。
あ、そうなんですか？
そう。
僕、トラさん全く詳しくないです。
全く見ない。はい、三尾なんて、第1作から生まれてんの。桜の。
それがどんどん大きくなっていくんですか？
そうそう、
はい。
最終的にはさ、吉岡なんとかって北の国からの、
はい、
子供の人が、三尾役やるんだけど、はい、推薦が大きくなるんだけど、
はい、
第一作から、あ、第一作で生まれたんだって。
あ、そうなんですか。
知らなくてさ。
はい。うん、全然、あの、トラさんがピンときてなくてすみません。
そうそう。あの、桜とトラさんってさ、兄弟じゃない。
はい、ええ。
で、あの、妹ですもんね、おじちゃん夫婦に育てられてるじゃない。
はい。
で、あの二人は、親の顔を知らないとかっていう感じなんだけど、
はい。
第二作目で、トラさん、母親と会ってるんだよね。
あ、そうなんですか？
そうそうそう。トラさん、母親が大阪に、実の母親が大阪にいたって、大阪に、で、母親に会ってるっていう。全然知らないね。
はい。
トラさん見ないよね。
全然知らないです。
多分ね、これ、ちょっとトラさんを知ってる人にとっては、
はい。
意外な事実だと思う。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。
割とこの序盤でなんか、そんなことがもう起きてるみたいなことなんですか？
そうそうそう。へぇー。で、第一作は男は辛いよじゃん。
はい。
で、第二作のタイトルは、真なのよ。真、はい、男は辛いよなの。
はい。
多分、その時点で、あんな40何作、50作近く続くって予想してないから。
ナンバリングしてないですね。
そう。で、第3作は、監督は山田洋次さんじゃないんだよ。
あ、そうなんですか？
そうそうそう。あの、いろいろと面白い事実が、最初から見てると。
これはでも、あと40何本ありますよ。
うん、そうそう。多分、このラジオであと2回ぐらい、
2回ぐらいトラさんの話を、ちょっと1個ぐらい見とかないとですね、これは。
そうそうそう。トラさんでもね、面白いわ。
あ、本当ですか？
面白い、面白い。うんうんうんうん。
ま、なんか難しいことはなさそうですもんね。
難しいことはないよね。ただ、面白いわ。トラさん。もう、とにかく、はい、温かい気持ちになって笑えるっていう。
ああ、なるほどですね。
あれは、いいよね。
大丈夫ですかね、これ40作見た後に、ゲドさんは釣りバカ日誌見始めたらもう。
ありえるね。
なかなかの状態になります。
あれも山田洋次さん。
山田洋次さんですね。
あ、そうなんだ。うん、面白いわ。昭和の名作も合わせて、見ようかなと思ってね。
なんか、あれですね、うん、なんて言ったんですか？めっちゃ有名なシリーズとか、見るんですねっていう。
うん、
山田洋次さんから。
そうだね。
はい。
うん、山田洋次さん見てて、山田洋次さんの映画も改めて、この年になったからかな。うん、面白さが分かったのかもしれないね。うん、若い人たちはやっぱり絶対見ないもんね。おそらくね。俺の印象だと、父親がたまにテレビでやってる、
はい。
トラさんを見てて、ゲラゲラ笑ってて、うん。
なんかテレビで。
俺はそこまで面白いと思わなかったっていうのが印象なんだよね。
なんか、テレビでたまにやってるっていう、やっぱ印象ですね、僕も、はい、
うん。それがね、今見たらね、いいわ。
いいですか？
いい。男はつらい、いいわ。
あ、いい。いいですね。
いい、うん、あれは、いいわ。
なんかすごい、これ、ラジオ始めた頃、むちゃくちゃ難しい映画ばっかご覧になってたじゃないですか。うんうんうん、もう、ね、絶えず考えさせられる、ね、正義はどっちなんだみたいなやつが、うんうん。これ、トラさんに着地してるの結構、衝撃的ですね。
これからまた、右翼直接あるから、
ね。あるから。はい、そうですね。ありそうですね。
まあね、
はい、うん。ハートウォーミングのやつ
です。いつの間にか単純メーカー映画から、
はい、
あっという間に、武士映画になって、
はい、
そっから今度、トラさんに着地してるから。
アットホームのやつだ。うん
今度は
ハートウォーミング。
ここで、逐一を、俺の映画遍歴言ってくわ。
最新情報ですね。
そうそうそう。
まあでも、数見ますからね。ゲドさんはとにかく。ま
あね、でもね、こう、今、そういう時期なのかもしれないね。
あ、そうですか。
あんまり、考えなきゃいけないような映画よりも。
ちょっと疲れてる
んですかね。そういう精神状態なのかもしれないね。うん
それってもう連続してトラさんきつくないですか？
いや、どうなのかわかんない。今のところも3作目だから。
3作は 連発で見たんですか？
いや、1個ずつだね。
ああ、
なんか、1個ずつ。
間挟まないと、ちょっとなんか大変そうですね。
今日はでも4作目見ようかな
と。あ、見ますか今日は。
見ようかなと。今夜、
ね。いや、いい話ですね、ほ
ん
と、
うん。
ちょっとじゃあ、トラさん続報も今度よろしくお願いします。
はい。
はい。 武士道映画からの。
そうですね。
トラさん
と。トラさんね。はい。またトラさん続報を言います。
よろしくお願いします。ありがとうございました。